こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は小川さとしさんのスメラミシングについて話してみようと思います。理由が欲しい、物語が欲しい、正義のヒーローが現れて黒幕の悪事を暴き世界を変える、そんなお話であってほしい。自分はその物語の登場人物でありたい。 SNS 上のカリスマアカウントスメラミシングを崇拝する覚醒者たちの白昼のオフ会、彼らを観察する陰謀論ソムリエ滝村の願いとは、壊れゆく世界の未来を問う現代の目次録、宗教×超ド級のエンタメ6編を収録した絶品作品集ということで、これはSF ですね。で、表題作になっているスメラミシングという短編では、陰謀論って本当に言い切れるのかちょっと私にはわからないですけれども、いわゆる陰謀論者たちが、カリスマ、神と崇めるスメラミシングという SNS 上のアカウントを持っている人がいるんですけれど、どこの誰かわからない。で、そういうスメラミシングを崇拝する、フォローしている覚醒者たちが、この後デモに向かうということで、そのデモに向かうまでの時間を、過ごした喫茶店のやり取りが描かれている。で、そのスメラミシングの発するメッセージはですね、どうも抽象的で、具体性がなく、パッと見何のことを言ってるのかわからないので、そういうスメラミシングのメッセージをですね、なんというか分かりやすい言葉に翻訳する、役割を担っている滝村という人が、の視点で、描かれていく短編になります。このスメラミシングという短編についてすごく面白かったのは、なんていうか、私もよく SNS でいわゆるこう陰謀論とされていることを発信しているポストを見ることはやっぱりあって、ニュースとかでもたまに見るし、ワクチンであるとかマスクであるとか、そういうところをよく見るんですけれども、この渦中のというか内側にいる人たちってどういう考えで、どういう行動原理でこういうことをやってるんだろうって、すごく不思議なんですよね。それを今回小川さとしさんから、その内側から書いてくれているということで、一つの事例でしかないかもしれないんですけど、こういう世界なのかっていうのをちょっと垣間見させてもらったような、内側を覗かせてもらったような、そんな面白さがありましたね。だからいいとか悪いとか理解できるできないではなく、ちょっとこう内側から観察させてもらったという、観察した日記を読ませてもらったみたいな、潜入日記みたいなものを読ませてもらった感覚があって、表題作のスメラミシングはそういう面白いなという感覚でした。それ以外にも6編あってですね、宗教だったり、何かしらの神だったり、陰謀論だったり、ディストピアの世界における絶対的なルールだったり、何かを盲目的に信じている人たちのお話で、 SF なので、現代の話も、スメラミシングは現代の話なので、そういうものもあるんですけど、古代エジプトだったり、遠い先の未来だったり、時勢もバラバラでですね、いろんな時代のいろんな人たちが何かをこう盲目的に信じる、それって こういう感じなんだっていうのが描かれているんですね。で、すごくなんかリアルな感じを持ってしまうわけです。すごくリアルに描かれているような気になるんですよね、読者側としては。だから相当小川さんのなんというか描き方、描き方っていうのが多分本当こうなんだろうなって、そのリアルさを読者側に、何も知らない読者側に思い込ませるようなうまいやり口があるんだろうなと思って読んでました。で、私が印象的だったのはですね、70人の翻訳者たちっていう一番最初に収録されている短編なんですね。で、これは、古代エジプトと、2036年、今より10年先の未来を3000年ぐらいを行ったり来たりする物語で、その構成がめちゃくちゃ面白くて、スメラミシングって短編だと思わず読んでたので、これがスメラミシングの長編のどこにあたる物語なんだろうと思いながら読んだんですけど、まあ実は短編でしたということで、この翻訳者の70人の翻訳者の話はこの短編だけで終わったんですけどね、これだけで長編描けるんじゃないかと思うぐらい壮大で面白く読んだ短編でした。この舞台はですね、マケドニアの王になったアレクサンダー大王が、若くして亡くなってしまった後、その大帝国が崩壊して3つの王朝に分かれたうちの1つの王朝で、行われていたかもしれないお話なんですね。で、それがプトレマイオス王朝っていうところで、で、そのファラオ、プトレマイオス王朝の、ファラオの側近である、デメトリオスという人に、王がですね、帝国を強いものにしていくために、書物っていうのを王が、統制し始めるっていう、よくある歴史上の話に基づいて書かれてるんですけれども、その営みの一つとしてですね、聖書を翻訳させるという課題があったんですね。ファラオがデメトリオスに指示した、聖書を、ギリシア語に翻訳するという仕事において発生した問題が描かれている。その、紀元前300年のお話と、その、翻訳された聖書を、調査している2036年の、ちょっとした近未来での、その解析の物語なんですね。つまり、紀元前300年になぜこの聖書が翻訳されたのかっていうのを小川聡史視点で、暴きつつ、それを、謎を解く3000年後の未来の学者、何があったのか、知る由もないんですけれども、書物の、ゲノム解析という技術があって、それに基づいて、この翻訳された聖書は、何の影響を受けていて何に影響を及ぼしているかっていう古代書物の関連性、生まれた順番と影響し合った、方向性みたいなものを解析している学者の、そのお話が行ったり来たりするという、3000年の時空を超えて物語が展開されていくというその構成もすごく面白かったし、小川聡さんが多分この物語で言おうとしているのって、本とか物語ってどうやって生まれるんだろうかっていう、オリジナルのものっていうのは何一つなくて、誰の影響も、私的な見解も受けずに純粋無垢に生まれる物語って果たしてあるんだろうかとか、物語の源流には何が、一番最初の物語ですよね、一番最初の人は誰なんだっていう話と一緒で、一番最初にこの世に生まれた物語って果たしてどれなんだみたいな、そんな自分の小説家としての書いている物語のこう歴史を遡って 行って小説を書くっていうのはどういうことなのかっていうのを、なんか3000年を行き来して描かれているような雰囲気があって、それはねすごく面白かったんですよね。で、なんで私がこういう読み方をしたのかっていうと、その一つ前に読んだ君が手にするはずだった黄金についての影響があるからなんですよね。で、ちょっと話ずれますけど、君が手にするはずだった黄金についてっていうのは、主人公小川聡という小説家が出てきて、まさに著者の小川聡さん的な主人公の僕が出てくるんですけれども、その主人公小川聡が小説家として、自分の職業とそこで物語の中で出会う、占い師だとか詐欺師がやってることと自分の小説家としての、職業の、類似点を見つけていくという話でもあったんですね。なので小説を書くということはどういうことなんだっていう、ある種その詐欺師の手法と同じとも言えるし、占い師がやっているその、なんて言うんですかね、正確なのかどうなのか分かんないんですけど、自分がいかにその占う上でその占われる人のことを見えているかというのを信じ込ませるような話術の展開方法っていうものが小説と似ている部分って大いにあるんじゃないかとか、そういうことに気づいていく側面もあって、それを引き継いでいるので、スメラミシングの一番最初の70人の翻訳家の物語は小説家としての小川聡の、何かそういう自分の職業に対する興味関心みたいなものがあるんだろうなっていう思い込みで読んじゃってるっていう、もうすでに私も何かしらの陰謀論に侵されてるのかもしれないですけど、そういうふうに読んでしまってるというのがあります。なのでそういう意味で私はこの一番最初の、70人の翻訳家の話を楽しく読んだというのもありました。それ以外の短編もですね、一番最初に話した表題作のスメラミシングも面白かったし、密林のもがりなんかはねすごく面白かった。これ現代の配達員が主人公で書いてあって、神、お客様は神様ですっていうね、いうことと、この、 主人公がですね、天皇陛下に代々仕えてきてた痩せの民っていうね、一族の末裔であるっていうこともあって、天皇に仕えるということ、神に従うということは何なんだっていうのを、すごくね現代の配達員のリアルな生活をもとにちょっと揶揄しているような雰囲気で書いてあって、ガラッと70人の翻訳家とは世界観も、違ってですね、また一気に違う世界に飛ばされたなという面白さがありました。で、あともう一個気になったのはですね、一番最後はですねちょっとディストピアが舞台になっていて、ちょっとした奇跡っていう短編なんですけれど、これネタバレになっちゃうのであんまり内容には触れないんですけれども、ある出来事が起きて、地球が今の状態を保たなくなった未来のお話なんですよね。で、残されたわずかな人たちっていうのは生き残るために、その生き残った人たちで作った、社会ルール、バースコントロールとも言えると思うんですけど、男性は何人、女性は何人、割合はこうで、増えてもいけないし減りすぎてもいけない、子どもの出生人数はその全体の、バランスに合わせてコントロールするのがもう普通とされていて、全員はこの 自分たちが乗っている船を、存続させるために動いているクルーであるっていう、まあ、そういう社会的ルールが当たり前になっている近未来の世界の中で、若い2人が恋をする、その結露の物語なんですけれども、これがこの短編集の最後にあって、それまでの5編はですね、結構ちょっとサイコ的な要素もあって、胸のあたりがちょっと気持ち悪くなるような胸焼けの内容も結構あるところに、最後ちょっとした奇跡という、ちょっとエモいタイトルですね、エモい内容が描かれていくので、ほろっとしてしまうんですね。でここでまさにその小説家小川聡にやられてるわけですよこの流れでこう読んだら、ちょっとした奇跡という名前のタイトルで、タイトルの短編で、ほろっと来るだろうと、まさにこうまんまとやられているような気がする、ちょっと詐欺師のようなやり口をされてるわけですよ。で疲れ切った体に優しくされて、お金を渡してしまうという、なんかロマンス詐欺的な手法でこの最後のちょっとした奇跡があるような気がして、でこういうディストピアの世界の中で、人類が生き残ることが最優先とされる中においては、その出生をコントロールされるということがルール化されて、それに従わないといけないという世界が、当たり前なのかもしれないですけど、だからといって現代に生きている我々が男女平等であるみたいなことを日頃は言っているのに、時代設定と背景が変われば、そりゃそうだよなと思って、でそういう社会構造の中でそれに抗おうとする若い2人の、なんというかある種ロミオとジュリエット的な物語を読んでしまうと、ほろっとくるみたいな、ちょっと待ちなさいよみたいな話になるわけですよ。現代ではこんなに憤りを感じてるのに、ちょっと舞台設定が変わるとほろっとくる、それほどの、その程度のものなのかっていう、男女平等って全てにおいて優先されることではなくて、人類が生き残るという至上命題においては、もう時点か、それ以降のものでしかないんだ、私ですらそういうことを思ってるんだという、現実は後で分かってですね、自分にがっかりするというね小川聡さんにしてやられるというお話で、でもここまで言ってもですね、これがもしかしたら私が勝手に、読み違えて解釈していることかもしれないので、この発言発信がまさに陰謀論かもしれないっていう、すごくね、無限ループに陥るような読書体験になりましたね。私はそんな陰謀論みたいなこと信じないわって言ってるすぐそばで、こういうことを言ってしまう自分がいて、いやいやそんなことないよなみたいないやでもやっちゃってんじゃんというね。人ってどうしても何かを信じないと生きていけないものだと思っていて、今自分たちが信じていることが全てがこう科学的に論理的に立証されて合理的なものかというと、そうではないわけですよね。わかんないけど、なんか自分の直感がこれが正しいと思ってるからそうしようで行動していることの方が多いと思っていて、その結果が後々効いてくるっていうことだと思うんですよね。だから、SNS でその言われている陰謀論者の人たちが言ってることがもしかしたら本当は正しいのかもしれないけど、分からないから、陰謀論とされている。その世界の大半の人たちがそうだよねって認めるほどの、事実というものが、公にされてないから、今のところ陰謀論になっている、そういう側面もあるかもしれないし、例えば一番最初の 盲目で信じるみたいなことって、私たちからすると、まあ親ですよね、両親が言ってることって小さい頃は判断できる材料がないので、もう絶対神みたいなものとして言われた通りに、まあ、生きていると思うんですけど、ある時なんか違うかもしれないとか、自分だったらこうだみたいな、自分の中に、親ではない、何か、まあ、神のようなものが作られて、それに従って生きて行動していくようになる。でもそうやって行動しててもうまくいかない、何かおかしいと思うようなことがあって、また自分の中に違う神を確立するか、誰かを神と崇めるか、その方が生きやすいからみたいなことが起きているのかもしれないなと思いました。ということでね、普段は絶対触れないような、陰謀論であるとか、君が手にするはずだったおごについてなんかは、まあ、詐欺師占い師、まあ、詐欺師と占い師をつなげて言っちゃうと一括りに思っているような感じがして良くないなと思うんですけれども、まあ、普段触れないような、でもSNS や世の中のニュースで見てて気になっていること、自分が内側を知らなくて、これは一体などういう行動原理で動いている人たちなんだろうって、どっかでは気になって気になってしょうがなかった人たちの内側を書いてくれているような物語だったので、スメラミシングはすごく面白かったし、それと同じように君が手にするはずだった黄金についても続けて読むとより面白いのかなというふうに思いました。ということで、今日はスメラミシング小川聡さんの、短編集と、あとは君が手にするはずだった黄金についてという連作短編についても少し話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。